6月24日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふうたと
ツッキーと
ケンタと
ひなで
お送りします。はい、はい、ということで今週も始まりました。
はい、
今日の天気は
今日の天気は
曇り
曇り、
うん、さっきまでちょっと雨降ってたって感じですね。
そうですね、なんか小雨がパラつくみたいな感じ
で、最近雨が多いということで、
ね、
あれですね、東北そういう関東とかでは、もう梅雨入りしたということで、北海道もついに梅雨が来てしまったということですね、
あんまりないみたいなこと言われてたんだけど、最近は北海道もね梅雨みたいな天気になって
て、そうですね、まあそんな中、天気関係なくこの彩り踊り通信は元気に放送していくということで、
はい、
今回はですね、
はい、
まあ先週もそうだったんですけど、見学者が、
そうですね、
新入局員の見学者が、なんと4人、
4人出ている人と同じ数、
そうついに並んでしまった、
並んでしまうという、
並んでしまうという、ね、まあ、そんな新入局員たちが今この番組の風景を撮影してたりとかもするので、ニューゾーンとかだったら見えるかな、
見えてるかも
パシャパシャしてる人とか見えてるかもしれないです、
ね、
まあそんな感じで、もしかしたらシャッター音も聞こえるかもしれないですけど、これはご愛嬌ということで
気にしないでいただけたら、
はい、はい、ということで今週も雨ですが、
はい、
頑張っていきたいと思いきましょう。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想の恋愛、
はい、
ということで、はい、先ほど今来ている見学者一入局員に理想の恋愛について聞いてみました。
はい、
幼馴染と付き合う付き合うのかな、まあ
ね、
そういう恋愛をするという、なかなかいいですね。まあ皆さんもこのようなこと、このようなこんな恋愛してみたいとかありましたら、
ね、
ぜひぜひ、メッセージ送ってください。はい、皆様からメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
はい、それでは本日一コーナー目。
はい。
はい。
宿泊研修についてということで、
イエーイ、
宿泊研修、
はい、
はい、
2年次がニセコ小樽の方に、27日に決断式があって、28、29が宿泊研修、
来週ですね、
来週ですけど、全然実感がないと、
はい、準備してないですね。
そうですね、僕も準備してないです。
準備しなきゃダメですよ。
ではまず大体の日程の方を説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
まず6月28日水曜日に8時半に学校を登校して、
集合
してバスに乗車する、で10時半に、中山峠に到着して、買い物など飲み物の補充など
っていうこと、
揚げ芋も食べれる、
揚げ芋食べたいですね。
食べれます。
これが一番楽しみかもしれない。
嘘。
その後
11時半に吹き出し公園に到着で、この時に昼食をこの公園で食べる、
何食べるんですかね。
吹き出し公園は水も有名なので、次
でそれから写真撮影をして、12時半に吹き出し公園出発、でその後は各自集合所到着、
多分選択研修、
そうですね、選択研修をして
するっていうことかな。
皆さん、その時の
選択研修。
選択研修。
ああ好きなの選べるん
ですね。好きなの選べる。
ニセコでいろんなものを選べる。
何ありましたっけ？
なんだっけ？
ラフティングとか、リバーフィッシングとか、
ああカヤックとかもあるのか。
マウンテンバイクとか。
ああ。あった気がする。
はい。
はい。ふうたくん何選びました？
僕はハイキング選びました。
ハイキング。
ハイキング。
ハイキング。どこ？山を登るのかな？
なんか歩くらしいです。
ざっくり。
歩くらしいです。なんか歩き、なんかすごい気持ちよさそうだなって思ってこれ選びました。
ハイキングで。
ハイキング
好きよ。
私はですね、室内でバームクーヘンとアイスクリームを作りました。
いいな
ー、バームクーヘン。私がすごいいいなやりたかったって言って
やりたかったバームクーヘンが作れるということでちょっとワクワクして、
貴重ですよね
ちなみにケンタは？
僕はリバーフィッシング、魚釣り。
釣りもできるんだ、
はい、
いいなっていう感じで選択研修があって、
は
い、
で
その後は、
その後はホテルに到着ですね。実施研修が終わったら、
はい、
選択研修、
うんうん、
で部屋のホテルで、
うん、
どんちゃん騒ぎ。
どんちゃん
しないでください。
しちゃダメです、しちゃダメです。
宿泊研修だとホテルに着いてからもいろいろあるんですね、
う
ん、多分。
そうですね。
についてて少ししたら5時半頃に夕食会場へ、うん、
早い。5時半5時半にあって
結構早め、
ね、早めです。
で6時半から夜間研修開始ということで、う
ん、夜間研修、
夜間研修
なんか何でしたっけ、
あなんか
レクリエーション、
夜間レクリエーション、
はい、レクリエーション
ということ
僕この時実はレクリエーションの司会を
すごいね
やるということで、
すごい、司会をしているふうたくんが見れる。
トリドリのりょうちゃんと一緒に司会をするということで、まあ今聞いたように2年生の皆さんは楽しみにして、楽しみにして、
写真撮ったら怒られます？
全然 OK です。
誰か動画を撮ってきてほしいですね。
その後は、
はい、
はい、終了後は自由時間と入浴ですね、
うん、あ
ーあー、
ね、やっと自由だね
やっと自由。あちなみに夜間レクリエーションは何をするんですか？
夜間レクリエーションはですね、
紙、あの
そう、
紙を
なんか A4 の紙を、なんか切り込みが入れて、ここ
切り込み入れて、なんかいい感じに
立てる、
立てる、
四角、
四角なんか円にし、円っていうか柱にして、
柱を作る、
どれだけ高くするかっていうのを競うらしいです。
そんな感じなんだ。
なんかその
そう
使った紙でまたその後になんか、うん、
そうピンポン玉りで、
どういう
なんかあの紙を
くしゃくしゃに
すごい。ああなるほど、そんなことするんですね。
はい、
なんか他にもあと2つぐらいあったんですけど何だったかちょっと忘れしました。
これのインパクトが強すぎてい
ろいろやるんだ
ね。いろいろやります。
マルワーズクイズみたいのもあってき
ます。ああ楽しそう、はい、っていう感じで1日目で、は
い、終わって、
1日目が終わって就寝が9時半、
うん、おお早い
早い。
9時半に就寝準備をして10時に消灯就寝。
夜間部大変だよね。
集合は8時半だし、
そうです、ね、
寝るの10時だし、
次の日
なかなか慣れないか
2日目は
で、2日目は、8時半に、違う、6時半に起床して、
早い
早いね。
早い。
6時半に起きて、
朝食会場に移動。
はい。
朝ごはんを食べる。朝ご
はん。7時頃から7時50分までが食事、朝ごはんということで。
健康的。
健康的だね、みんなね。で、
8時にはもう、部屋を退出。
早い。
早い。
早いね。
1時か。
で、
その後また写真撮影。
また写真を撮って。
写真撮りたがるね。
撮りたがる。
で、バスに乗車して、と出発して小樽に到着。10時半頃。
小樽では自主研修。
では自主研修。
国家自主研修が始まる、
はい。
自主研修はみんなどこに行く予定？
私は海鮮丼を食べて、あの小樽で有名な甘党に行って、なんかなんだろう、有名な商店街みたいなのを、なんか歩いて、 終わりです。
あでもいいね、小樽楽しみ。
散策って感じですね。
僕ふーたはですね、はい、もともとなんかみんなで行こうと思ってたのは神社に行こうっていう話をしてて、うん、水天宮という神社に先に行って、その後、うん、海鮮丼食べたりとか、うん、ガラス屋さん見たりとか、うん、そういう観光というか散策しておしまいって感じですね、うん、
水天宮私も行きます。
そうなの、
ね、ケンタは
ちょっと時間で被るかもしれない。僕ケンタは、
はい、
最初に小樽市総合博物館運河館という、
小
樽の歴史などにちょっと学んで、でその後お昼ご飯お寿司、
お寿司やっぱいいね。
でその後に日本銀行旧小樽資金支店金融資料館、
去年私行きました。
日本銀行の歴史と、うん、業務、そして小樽の発展についてっていうのを学んで、その後大正ガラス館、
これも有名、
すごい歴史を、
ね、歴史を感じるという感じで、小樽に行って、
もう自主研修終
わったら、が終わったら
もう帰るだけです。
帰るに乗って帰ると
ね、
はい、楽しみですね。
時間に追われますけどね、
うん、楽しいのでね、ぜひみんな楽しんできてください、はい、
楽しんできます。
楽しんできます。
はい、
はい、一次研修の話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組は、インターネットサイトニューゾーン FM でも、聞くことができます。このサイトではですね、特典として映像もついています。今これはあっち向いてホイをしているふーたくんがね、見れるかなと思いますのでですね、こちらでも見てみてください。サイトのアドレスは、http://nzfm.jp http://nzfm.jp です。ぜひぜひこちらでも映像付きで見てみてください。
はい、ということで、
はい、
ここからはふーたんの地球大発見のコーナー、イエーイ。一瞬自分コーナー名をど忘れするという。
いやそれはちょっとまずい、
ね、
はい、このコーナーはですね、
はい、
地球上にある世界遺産の豆知識と歴史を、うん、などを僕ふーたが紹介していくコーナーになっています。
はい、
はい、ということで今回紹介するのはですね、うん、
はい、
小笠原諸島です。
おお、
はい、なぜ今日小笠原諸島を紹介するかというと、
はいはい、
ちゃんと理由があります。
理由あるんだ。
はい、
はい、
実はですね、本日6月24日、うん、この日はですね、
はい、
小笠原諸島が世界自然遺産に登録された日、つまり登録日なんです。
へー、
ということで今回は小笠原諸島について、解説していきたいと思います。
はい、
平成23年の、6月24日に、
うん、
小笠原諸島の豊かで独特な自然の価値が認められて、
うん、
世界自然遺産に登録されました。
うん、
はい、ですね、日本における世界自然遺産はですね、
はい、
平成5年に屋久島、うん、白神山地が登録され、平成17年に知床が登録され、
はい、
で今回小笠原諸島は4番目の登録となります。はい、ということで、大陸と、まあ、小笠原諸島島なので、
はい、
大陸をつながったことない普通島に、無人島、もともと無人島で、
うん、
はい、
無人島
で、海洋島であったためですね、島にたどり着いた生物が独自に進化を遂げて、うん、面白い生態系を生み出したことで、
はい、
世界遺産に登録されたんですよ。
うん、
ということでその独特な世界遺産についてクイズを出したいと思います。
クイズ、
はい、小笠原諸島はですね、
はい、
本当にさまざまな生物が生息する遺産になっているんですけど、うん、
はい、
この中で特に生態系が発達した生物がいます。
はい、
はい、
はい、それは次の中でどれでしょうということで、1、
鹿
2、 カタツムリ。
もう、
3、8。ね、ということで、チックタク、チックタク。
カタツムリ8。
じゃあ、ケンタ、どれだと思う？
8、3番の8。
8。はい、ひな先輩は？
2番のカタツムリ。
ほうほうほう。ツッキーは？
めっちゃ1番。
ということでですね、はい、正解は2番カタツムリでした。イエーイ、
やったー、
ひな先輩正解、
やったカタツムリ。
カタツムリなんですよ。カタツムリ、陸産貝類というんですけど、
うん、
陸産貝類はあの世界に生息しているのが106種類、
はい、
そのうち100種類が小笠原諸島に生息しているんですね。まあまさにカタツムリの宝庫になってるわけです。
カタツムリパラダイス、
あっち行ってもこっち行ってもカタツムリがいっぱいっていう感じになっています。
そんなにカタツムリいるの、
はい、
すごい。
さらにですね、国際自然保護リスト、あの絶滅危惧種とかがのリストにも、うんうん、リストに掲載されている生物が57種、うん、生息しているということで、まあ、自然いっぱい、動物いっぱいみたいな島になっています。
すごい。
他にもですね、小笠原諸島の特徴としては、
はい、
海が綺麗ということで、
うん、
ですね、先ほども言った通り小笠原諸島はかつて無人島だったんですけど、はい、無人島を無人島、まあ、漢字をなんかよく変な読み方して無人島って呼んで、
うん、
そして海外では母人アイランズ、もう部人から母人になって島をアイランドとかにして母人アイランズとして海外では紹介されたりするんですけど、小笠原諸島のその鮮やかな海の色は、
うん、
その母人アイランズから取って母人ブルーと呼ばれることもあるらしいです。小笠原諸島の場合はですね、
はい、
独自のその生態系が昔のままから変わらずに今も残ってるというわけではなくてですね、まあ様々な外来種がやってきたり、まあ第二次世界大戦の影響とかがあったりするって、現在では外来種のネズミ、ヤギの増加により固有種であるカタツムリの減少などが問題になっています。でさらにまあ、それによりカタツムリの減少によって、
うん、
自然遺産登録が抹消される危険性さえも最近は出てきています。
なるほど、
はい、外来種問題はですね、うん、小笠原諸島には限らず、さまざまな私たちの身近な問題にもなっているので、
うんう
ん、私たちが捨てたりする、まあ、ペット、猫とか犬とかが、うん、まあ、野生化して繁殖をして生態系を壊すといった問題も身近ではあるので、
うんうん、
このような問題はもう他人事だとは思わないで、
はい、
聞いてる皆さんもしっかり生態系の歴史の重みを理解して、うん、まあ、生き物を飼ったりとか、
うん、
まあ、生物について考えてみてはいかがでしょうか。ということで以上、はい、小笠原諸島の紹介でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775、e メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world、 mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想の恋愛、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
さてここからは道理 Q&A の方なんです。
イエーイ。
はい、道理 Q&A とは学校に関する些細な疑問を2択や3択のクイズ形式で紹介するというコーナーです。
はい、
ということで、はい、今回は4人メンバー全員で4人で回答者ね3人ということで、 はい、まあ3問っていうか回答者と、ね、なんて言えばいいんでしょう、ね、一つの問題、はい、みんな答えてもらいます
、はい、はい、
ということで1問目、これはですね初級編ですね大通高校は何単位取ったら卒業できるでしょうか。
あ、ね、
1.64単位、2.74単位、3.84単位。
あ、もうこれはせーので、
せーので、
はい、
せーの、
2番、
はい、2番、
74単位、はい、はい、これはね、はい、正解です、74単位、あ、これ直した、
はい、
同理性なら常識ですね、これ、
常識ですね、
知ってなきゃ問題ですね
卒業できない
同理高校だけじゃなくて単位制の高校とかで全てで決められていることですね、はい、そして2問目です次、
はい、
これちょっともしかしたら人によっては難しいかもしれません大通高校の学校祭、通称通り祭、
はい、
昨年度のテーマは何だったでしょうかこれは選択肢なしです
え、
毎年テーマが決められていますか。
あ、中学校の学校祭とこっちゃい
な
きゃ、
思い出せるかな、みんな、
チェンジだ、
正解です、
おー、すごい
すごい、ね2年次以上にとってはですね、もはや懐かしい
懐かしい
記憶が
、ね、これはですね、本校の生徒はたくさんの変化を経験しているからという理由でこのテーマでした。
はい、
はい、
ちなみにですね10回目の今年、はい、テーマがこの前決まりまして、
そうですね、
アップテンション、
アップテンション、
アップテンションの 10、うん、10が10っていうね、う
ん、なるほど、
ね、このテーマに沿ってみんな、
ね、凝ってます ね、
ね、みんなテンション上げていけと、
テンション上げていきましょうということですね、はい、続いて3問目、
はい、
大通高校にはさまざまな行事がありますが、この中で今年度一番最後に行われるのはどれでしょうか。
あ、もう分かりますよ、もう聞かなくても分かりますよこれ。
嘘、
1番学校祭、2番プレゼンテーション大会、3番体育大会。ちなみにですね、これ昨年度は体育大会が一番最後だったんですね。
え
ですが、
え
そのん違ったかな、
えいやいや、
ですが去年はそうです、その前は、プレゼンテーション大会が最後でした。ということで、
なんだって
どうでしょうか、
どっちだろう、
どっちでしょうか、
どっちだったっけ、
じゃあツッキ
ー、プレゼン大会、
プレゼンテーション大会、フータ、
うん、体育大会、
ケンタ、
グーもプレゼン大会、
正解は3番の体育大会
です
イエーイ、ね、ちなみに2番のですねプレゼンテーション大会は、まあ、1年間の学習の成果を発表するという行事ですね。
はい
はい、
は
い、
でこの体育大会とプレゼンテーション大会は、まあ、連続して行われることが多いです ね、
そうですね、
1年の
最後、ね、
というような感じでですね、今回は3問でしたが行事の話がちょっと多かったかな、
行事は多かったです ね、
ね、これからの学校祭も割と有志有志、
そろそろ活動が始まってきてます、
ね、いろいろ活動が始まってきたりとか、ね、早いものではプレゼンテーション大会をどうするかみたいな話も多分いろんな、ね、授業では出てくるかと思いますので、
そうですね、
はい、
ね、皆さん、ね、大通高校のことちょっとでもね、こう分かったかなということで、Q&A 今回はこんな感じで終わります。はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい。
はい、
ここからはですね、今ミキサーをひな先輩がやってくれてて。2年次だけマイクが入っております。
はい、
2年次さんに彩りの最初からいるメンバー、
そうですね、
この間と何だっけ、さゆきちゃん、
そうです、ね、
が入ったんですけど、はい、去年からいるメンバー2年次でフリートークをするということで、
実は今までなかったっていう、
なかった、なんかあれだよね、去年の終わりぐらいから新年度になったら2年次でフリートークしようねって言ってた気がするんだけど、
なんかだんだんタイミングが
なくなって
今に至ります。
6月ですよ、終わりますよ6月、
はい、もう新入局員いっぱい入ってきてある。
ブースに新入局員いるのに2年次だけでこんな話をするということで、ちょっとお二人緊張しますね、顔が。
緊張します、すごい緊張します。
まず2年次になって何が変わりました。
2年次に入ってやっぱり後輩が入ってきたっていう、
うん、 今年なんかメディア局に入ってきた新入局員多くない？
多いですね。
名簿見てびっくりしたんだけど。なんかなんだっけ20人弱いなかったっけ？
そう
確かそうです、
ね。そうだよね。なんか2年次ぐらい2年次にも新しく入ってきた人を含めると確か20人超えてた気がするんだけど
半分切っていう半なんか元いたメディア局の半分以上いるみたいな
あれだよね多分名簿見たら半分が新入局員みたいな
そうなんか
いっぱいいるみたいな
偉いことになってる
なんかもう定例会に来たらあ人いるみたいなな
んかみんな黄色いジャージ着てる
びっくりしたよね、
はあ、
もう人の多さにはびっくりしたけ
ど、うん、いや1年次の頃なんか結構適当になんかウェーイっていう感じで仕事なんかチャランポランな感じで仕事していたのに打って変わって後輩入ってくるとすごいいや自分の精神もなんか引き締まってしっかりやんなきゃなっていう
背筋伸びるよね
そう
なんだろうね1年次の時は自分たちが一番下だからちょっと失敗しても先輩方がフォローしてくれたじゃん、
うん、
なんだろうラジオでちょっとつまずいたりとかしたりとかブログわかんないとか全部先輩方にね頼ってたところがあったんだけど2年次になると基本的に2年次が主体で動くから、うん、なんか責任を持つことが増えて、うん、なんだろうね
そうなんか今まで失敗を恐れずにやっていたのができ
なくなったよね
できなくなってなんか改めて今日のラジオとかもなんか変に緊張していたりとか
もうすごいもう顔こばばってるなんだろうね多分自分一人じゃないからなんだろうね仕事の責任を持ってるっていうかもうついてきてる1年次の分の責任もなんかかかってるっていうか、
うん、
ここで自分がちゃんとしないと1年次の人になんだろうね示しがつかないというか
そうね
うんちゃんとしなきゃいけないっていう気持ちが出るんだろう。
も
う、うん、健太はどう？
僕も結構責任を感じることが多くなりました。
多くなった。
はい、
どういう時に感じる？
なんか聞かれることに対してしっかり答えるとか。
多いよね。
結構質問されることが多くなって。
あれだもん、ね、あの5、6月は新入局員が入ってきてなんか仕事を教える期間じゃない、うん、なんかこれから学校祭に向けて進めていく前の段階で新入局員がこう入ってきてブログを教えたりとかカメラの使い方から教えたりとか、
うん、
中にはパソコンあんまり使ったことないからパソコンの使い方からみたいな子もいてさ
そうだ、ね、
もう教えることいっぱいあって自分たち教える立場になって自分どうやってやってたかなって一瞬分かんなくならない、うん、
分かるいや教えるのが不安になってくるっていう
合ってるかが不安になってくる
うん
自分やってたはずなのになんだろうね
そう改めて説明するとなるとまた違ってくるなっていう
自己流でちょっとやってる部分もあったりするから、
うん、
なんか教えるってなったらちゃんと教えなきゃいけないよねってなるよね
なる
いや2年次になってこう責任を持つことが増えたんですけどこれからどうしていきたいですか学校祭とかは基本的に2年次がメインになって進めていくじゃないですか、
まあ、とりあえずお手本になんかもうどこで見られてるか分かんないから常にお手本になるような行動を取りたいなっていう
なんだろうねストーカーにでも疲れるまあそういうことじゃないけどね
なんか僕がふざけてその辺ぴょんぴょんしていたら真似しだしたら大変なので
真似しだしたら大変ですね
大変です僕の真似全部しだしたらちょっとメディア局が大変
なことになるもうやっぱ廊下とか歩いてても1年次のことすれ違ったりとかするので、うん、やっぱどこでも気が抜けなくなったというか いい意味で締まりますよね、
うん、
健太は
もう1年次のお手本になれるような
先輩になりたい、
まあ、でもやっぱり後輩たち入ってきて楽しい
楽しい
、すごい楽しい。教えるのもだんだん楽しくなってきたりとか。
楽しくなってきた。
うん。
まあいい意味でちょっと適度なプレッシャーがかかって、
うん。
なんだろうね、仕事にちゃんと向き合えるようになったっていうか、
そうだね、
持てるようになった
そう
ところもありますよね。うん。どうです2年次でフリートークしてみて。こんな話普段しないよね。
しないね。いやラジオでも ないし、でもラジオじゃなくても普通の生活でもこんな話全然しないから新鮮だねっていう。
新鮮だね。ここで話したことをねちょっと胸に、なんだろう、ちょっとでもとどめておいてね、なんだろう、これから頑張っていけたら、みんなで頑張っていけたらいいね、2年生。
そうだね。
はい、以上2年次のフリートークでした。こんなんでよかったかな。
うん、大丈夫。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
はい、
ではまず今日の放送のコーナーの振り返りからしていきたいと思います、
はい、お願いします。
まず一コーナー目が宿泊研修についての話、
はい、
楽しんでいきましょう。
楽しんでいってね。
はい、
で二コーナー目が冬田の地球大発見、
はい、
小笠原諸島について、
はい、
自然を大切に、
はい、はい、
で続いて3コーナー目はひな先輩による道理 Q&A、
はい、
大通り高校の行事など
、行事だな、割と行事の話だ、はい、
はい、
で2年次のフリートークですね、
聞いてて面白かった、
面白かったです、頑張っていきます。
で続いて曲の振り返りです。
はい、
と1曲目がゆずの雨と涙、と2曲目が芦田愛菜で雨に願いを、で3曲目がポルノグラフィティでサボテン、で4曲目が僕花子で透明傘、で5曲目がレミオロメンで雨上がり、
はい、はい、ということで
分かりやすい、
ほとんどの曲に入って
る、はい、
うん、
雨、
雨、
雨です
、
はい、
雨上がったかな、
雨上がったかな、
上がったんじゃないかな、はい、
そして今日はね、新入局員のね、見学者が来ていたということで、
はい、
自己紹介と感想お願いします。
1年次の室です。見学は2回目だったんですけども、やっぱり先輩たちみたいなトークとかがすごいなと思って、入ったら先輩たちみたいにトークをしていけたらなと思いました。
すごいね、あんなんでよかったのかな。
頑張ってください。
頑張れ、
頑張ってほしい。
今日はもう見学者に囲まれながらの放送でした。
ちょっとフリートークの時とか私は背を向けてたんですよ、基本的に。ただ正面に座ってた健太と風太がボロに見えてるんだと思うんですよ、見学者の一年次が、すっごい顔がこわばってて、
いやニヤニヤしてたなっていう。
来週ぐらいからはね、出始めるのかな、出始め、
そうですね、
はい、ということでね、そちらも楽しみに、
お楽しみに、
はい、という感じで、はい、
うん、では今日の放送は健太と
ひなと
ヨロと
ツッキーと
フータで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。